はい、それではですね、今月の2月の公開音声 Q&A 後半に入りたいと思います。パート4になります。泉さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早速ですが、
はい、
質問たくさんまだまだ続きますね。はい、人間関係や行動で良いタイミングをつかむことができるワークありますか？ワークはどれくらい実践したら願いは叶いますか？やはり3ヶ月でしょうか？もう叶い始めている方もいらっしゃいますか？いらっしゃる場合はどんなことを叶えられたか興味を持ちました。そしてタイムトラベルのワークをした後に気づきや情報が欲しいとき、どうやったらつかみやすくなりますか、という具体的なご質問です。
はい、わかりました。まずですね、脳内回路が定着するまでは確かに3ヶ月間かかるんですけれども、願望が実現し始めるタイミングっていうのはもう人によって全く違うんですが、早い人はもう即叶い始めます。特にメビウス系のものって非常に早いものですから、その場でやった瞬間からもその後わずかの時間で縁結び的なエネルギーが作用して、あっという間に願望が成就するっていう例はすごく多いですね。ですので、ただすぐにできるかできないかっていうのは個人差もありますので、でもここで大切なのは1回2回ビギナーズラックでできるっていうものではなくて、いつでも確実にできるようにするためには自分の中に回路を作るのが3ヶ月かかるということですね。
はい、そうですね。今日たまたまね、メールというか感想をいただいたんですけれども、こうなんかチケットとかを取るときにものすごく混み合っていて取れない、電話がつながらない、そういう時にどうしようと思ってブレインワークをやってみたそうなんですね。でやってみてチーンとね、その方は音声を鳴らして、その後落ち着いてからもう一度かけてみたらすぐにつながって、で無事そのチケットを入手できたという報告をいただいたんですね。でそんな風に、何かね、良いタイミングをつかむコツ、そういったところにもブレインワーク、そのリラックス集中イメージなんだっていうところを覚えておいていただけると、いち早く叶うようになるんじゃないかなと私は思っていますよ。
そうですね。あとタイムトラベルのワークをした時にどうやったらね、はい、情報をつかみやすいかって、これはね、実はね、期待をするんではなくてただぼーっとしておくっていうことが大事で、その時にふと湧いてくる何気ない直感とか、何気なく目にするそのサインとか、サインっていうのは例えば、まあ、仮にねハワイに行った方がいいかどうか迷っている時にはパッとこうハワイのなんてチラシとか光景が、例えばテレビに映ったりとか、そういうのを目にしたりしますので、そういう感覚でやってきますので、本当に身の回りの何気ないところのサインが来たら即行動です。即行動することが唯一つかみやすくなることだと思ってください。
そうですね、ダイレクトに反応が起きてきますもんね。
はい、
はい、そしてこの方ですね、もう一つ質問がありますが、はい、住んでいるアパートでカタカタ音がして霊現象でしょうかと書いてますが、なかなか寝れなかったのですが、体験会に参加後、プログラムに参加後、夜サウンドをちゃんと聞いているとそのカタカタがだいぶ収まってきました。しかしたまに日中でもそのカタカタ音がする時があります。そのような現象がしなくなったり場を浄化するということにはどうしたらいいでしょうか、ということですが。
そうですね、まずはね、場を清めていくっていうことには周波数チューナーとかですね、まあこれ実際お持ちの場合はそれで音で直接やってもらってもいいですし、あるいはこのご提供しているね、動画を何度も何度も見ることによって、そのエネルギーそのものが動画を見てて再生しているとエネルギーが出てきますからば、ですのでそのエネルギーっていうのは周りに対して空間に対してもいい影響を与えていくと思いますので、それでいいかなと思います。
はい、瞬間回のサウンドも活用してください。結局はね、そのカタカタ音を発する周波数と自分の周波数が合わないようにしていくっていうことですね。
そうですね、実際には聞こえている人と聞こえてない人がいると思いますし、はい、そこに周波数が合うとものすごく大きく聞こえてきたりもしますので、直すべきは周りではなくて自分自身っていうのも一つの心理ですね。
そうですね、自分の周波数を大切にしてください。そして別の方なんですが、後天反応で頭痛などもあるということですが、最近以前から使用している化粧品に次々とかぶれるようになってます。これは後天反応なのか、使ってはいけないものというメッセージなのかと判断しているのですが、どうでしょうか、ということですね。
はい、これはおそらくほぼ間違いなく後天反応だと思いますね、この状況はね。うん、 今まで使ってたものが本当に合わなくなってきます。これは化粧品とかね、そういうものでなだけではなくて、人間関係もかなり今まであった人と合わなくなるとかね、そういうことがあってきますので、決してねそれらが変化が起きてくることを恐れずにですね、その時の状況に合わせて新しい自分へと移行してもらえばいいかなと思います。
そうですね、今の自分にとって必要なものをしっかり選び取ってください。そして、同じ方ですけれども、もう一つ、1ヶ月以上前ですが、突然スマホの画面が真っ暗に、半日後にやっと復活、そうすると待ち受けの画面が変更の操作してないのに、大洗磯崎神社の日の出になっていたということですね。すごくないですか、うん、すごいですね。すっかり忘れていたのですが、以前送っていただき保存していた写真です。とても不思議です、
うん、
残念ながら、うん、まだ生まれてきた意味、するべきことなど、まだ気づけていませんが、必ず導かれると確信しています、
うん、そうですね、まあ、いわゆるね、うん、先ほどの方と同じ方なので、いわゆるその霊的現象に敏感なね周波数が出されていると思うので、うん、だったらね、逆にそこがそれがサインだということで行ってみてはいかがでしょうかね。大洗磯崎神社でね。
そうですね、
まあ、もしくはね、遠方ですごく遠いという場合は近くの神社でもいいですけど、少なくともサインとしては神社と日の出っていう形で来てますので、どこかね、お近くの神社でもよろしいと思いますので、うん、ちょっとたまには早起きしてね、朝日をね、ぜひ神社と一緒に拝んでみてもらう。そうすることによって何らかの劇的なまた変化に結びつく、そんなサインじゃないかなと私のは感じましたね。
そうですね、どんどんね、肯定反応であるとか新しい変化を受け入れて、ちょっと行動してチャレンジしてみる、うん、そういう時期に来られていると思います、
はい、
そして次の方、トーラスのワークの対象は特定の個人でなく会社とか業界でもいいでしょうか、それともそこに属する人を具体的に挙げて順番に対象にした方がいいでしょうか、その場合は同じ目的で人数分同じことを繰り返すことになるのでしょうかと。
はい、特定の個人の場合はね、個人的な人間関係の改善ですので、当然相手は一人になりますけれども、対複数の場合は、一人一人やるとそれは大変なので、集合体ということで構いません。ある会社とか業界であれば、その会社および業界の集合意識をイメージして、そこに多くの人がすでに集まっているところをイメージして、そのエネルギー体とご自分自身をトーラスすることで大丈夫です。
はい、やってみてください。そして、次の方は願望、あ、書き方ですね、願望はシンプルな方が良いということですが、煩悩だらけでたくさん書いてしまいます。魂からの願いにたどり着いてないのも原因かと思いますが、ワクワク感情もなかなか湧かないと。こんな現状ではいっそ何も書かない方がいいのでしょうかってことですが、これは書いた方がいいですね。
はい、書いた方がいいです。どんどんどんどん書いてるうちに、表面的ないわゆるエゴ的な願望というものだと、書いてる時にはこれもあれもと欲張って思うんですけれども、実際書いてワークをしようとした瞬間にすごくそれが腑に落ちない、なんだかワクワクしないという感覚になります。それイコール頭で作ったどこかの誰かの他の人の願望ということです。自分自身の本当の願望は気づいたら、それをエネルギーワークとかイメージするだけで本当にハートのあたりからワクワクを超えた充実感って感じますので、でもそれが分かるためには、とりあえず今自分が願望だと思っているものを書き出してみること、ちゃんと書くというアクションを取ってみることによって、あ、これ別にそんなに欲してないなということに気づくことになります。だから書いてください。
そうですね、2、3回書いてみるとね、だんだんコツがというか、その違いが分かってくると思います。
そうですね、
はい。そして、次の方は共感覚のワークで真ん中の円の周りに黄色い円のようなものが出てきて上下左右に動いて見えましたが、どういうことでしょうか。円の向こうに光があって、こちらから見ると逆光で、円の周りから光が溢れているような見え方ですか。おー、すごい素敵ですね。これね、どういうことかという意味は特には持たせておりません。なぜならば、人によって見える見え方、物差しっていうのはそれぞれ個性があるからですね。ただ、この方のように奥行きを感じられて、向こうから逆光でとか、こういった風に多元的な捉え方、そこ平面的ではなくね、そんな風に捉えられるっていう方はかなり意識の、まあ、次元の幅が増えてきている、深くなってきている状態ですね。ぜひ続けてまた、数字のワークの方もやってみて、その感想というか、どんな風に見えましたということをシェアしてください。楽しみにしてます。はい、そして次の方は、山岡先生、泉先生、こんにちは。先日はご指導ありがとうございました。 プロの方ですね、昨夜感謝のエネルギーボールを作って大切に目の前でめでようと見つめると、右手の人差し指から白い光が吹き出しているように見えました。あれと見ると白い光が次々に見えるようでした。ワクワクします。これからますます楽しみにワークします。よろしくお願いしますという報告です。いいです
ね。この方はね、遠く台湾からね、このオンラインにも参加してもらってましたけれども、自分でね、本当に最高のエネルギーを手からね生み出した時、その出てきたボールをめでてめでて、もう本当に尊いもので、それ出したエネルギー自体にありがとうありがとうというと、ものすごい反応してくるんですね。この方の場合はね、それがね、右手の人差し指から白い光が吹き出したなっておっしゃってますけれども、うん、いろんな見え方、感じ方がありますし、必ずしも見えるだけではないと思うんですけれどもね、でも大事なのは、とにかく自分が大切にイメージして生み出したエネルギーを本当に尊んで大切なものとして扱うということ、これによってそのエネルギーそのものがさらに桁違いにエネルギーが高まってくるので、ね、そのエネルギーを自分自身にインストールする、ぜひそんな風にやってもらいたいと思います。
はい、楽しみです。そして、次の方は、経済的に大変な状況でこのプログラムに参加しました。経済が豊かになったイメージをし、そしてメビウスワークもしているのですが、なかなか結果が出ません。日頃時々湧いてくる不足感や執着が足を引っ張っているのでしょうか、どうしたらいいでしょうか。
はい、ということです。直感来たら即行動です。もう小さなことで構わないんです。なんかそのエネルギーがイメージがやってくるんではなくて、そのワークをすることによってご自分自身の脳のアンテナの周波数が変わってくるので、そこに実はいろんな直感来るんですけれども、それはね、大きな直感ではなくて、とても小さな些細な行動、例えばちょっと散歩しようとか、ちょっとどこそこ行ってみようとか、今日は逆に何々を食べるのを少しだけやめてみようとか、そういうものなんですね。それを全て行動に移してみてください。行動することによって明らかにこのボディの周波数が変わるので、それが次の新しい直感を招いてきます。そしてできるだけ小さく楽しいワクワクことを大切にしてください。それをやることで魂、そしてその前の心が喜ぶので、そこから本当の変化が始まります。
そうですね、小さな達成感が大きな成果につながりますね。
そうです、
はい。それともう一つは、経済的に大変な状況で参加したけれども、今はこんなに豊かになっているという、そういう感じでね、まだちょっと憧れなりたい自分っていうところでの豊かさのままなのかもしれないなと思いました。そうですね、もう一度イメージをしてみてください。
はい、
そして次の方は、いつも楽しくトーラスワークを中心に取り組んでいます。ワークショップの映像と一緒にワークをするのも好きです。今回の共感覚とオーラジのワークで相談があります。なかなか PC の画面を見つめるというのはかなり辛い。それで教材をダウンロードできるようにしてほしいのですが、あ、じゃあしますね。はい、早いですけど、わかりました。用意します。そしてもう一つは、スーパーブレインチューナーを持っているのですが、日本で使うこともできるのでしょうか。効果的な使い方を教えてください。合わせてよろしくお願いします。
はい、
たくさんのセットですもん ね、スーパーブレインチューナー、
ね、スーパーブレインチューナー8本セットなので、はい、これはね、まあ、気温となる 256Hz プラス、そこに例えば、アルファ波でしたら 10Hz が乗せてある、はい、それ以外にベータ波とかね、あるいはガンマ波でしたら 40Hz とか 70Hz とか、非常に高いねバイノーラルビートが出るようにしてますけれども、
はい、
日本で使うっていうのは基本でやりますので、日本で使いながら自分の両耳に回したり、自分の体の周りにその音を響かせて、音によるサウンドトーラスエネルギーフィールドを作ったりすることもできます。このあたりですね、はい、実は今度の3月のエネルギーワークでは予定しておりますので、ぜひそちらの方ですね、ご参加されるなり、あるいは、配信される動画を見てもらいますと、あ、こんな風にエネルギーを広げていくんだっていうのが分かりますので、ぜひまたそこを参考にしてもらえばいいかなと思います。
そうですね、楽しみにしていてください。本も出ますしね、周波数
中、ね、そうですね、もうすぐね、本が、2月の21日ですので、この今音声を収録しているもうほんのわずか、3日後には出ますんでね、そちらの方もね、はい、見ていただき、あ、聞いていただけますと参考になるかと思います。
そうですね、またご案内はいいかと思います。そして次の方は、これまで社会貢献したいと思ってセラピストを目指してアウェイカープログラムに参加しました。量子力学によると全ては幻想、そして自分の意識したことが現実になると伺いました。するとこれまでのワクワク感ややる気が失せてしまいました。あら、まあ、毎日ワークをしているのでプログラムの成果あり、そしてシンクロの毎日ですが、あまり人と関わらず 自分が楽しいことをしてハグトを上げています。この状態で今でしょうか。
うん、そうですね。
え、
どうですか泉さん。
はい、なんかね、面白いなと思うんですけど、叶っているのにワクワクが失せているという、でもねワクワクが失せているというよりは叶ったりシンクロが当たり前になっちゃったっていう状況なんじゃないかなと思うんですね。
うん、
あの、私も昨日だったかな、うん、この間答えた質問の中に神秘体験とか教えてくださいってあったんですけど、神秘体験が当たり前でもう分かりませんみたいなことを言ってしまったかもしれないんですけど、逆にね、そんな風に、特段ワクワクしないっていうことは今までとちょっと違う意識の、うん、まあ、ステートっていうかステージですね、
うん、
水に来てるんじゃないかなと思いますので、
うん、
からまたさらにもう一段階行くと思うんですよ。ちょっとこのままの状態でいいので、イメージをして現実化する、体験することを楽しんでみてください。はい。そして続けてですね。
同じ方ですね。
同じ方ですね。うん、山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。会社の事務をしていますが、大失敗をしたとき、まあいいかと、あまり気にしないようにしました。教訓を得た方に意識がいっているので、他人には迷惑をかけてしまったにもかかわらずあまり反省していないのですが良いでしょうか。
はい、これね、これでいいんですよ。初めのうちに何でもかんでも自分の失敗をまあいいかとやっちゃうと人に迷惑かけると思うかもしれませんけれども、それ以上にどこかの誰かが行った失敗に対してとっても寛容に自分がなってくるんですね。これの方が桁違いにはるかに重要で、それが許すっていうことにつながるわけです。どっかの誰かのやった行為を許せないままでいると、ずっと自分自身の感情も許せなくて、そのまま一生やあるいは二章三章終わってしまうんですね。
うん、確かに。
大事なのはどんなことでも起きたことに対してお互いがまあいいかまあいいか、ではこれからどうするっていう、そちらの方に意識を向けていくっていうことがすごく大事なので、いい意味でね、大失敗続けてください。そしてまあいいかって言ってください。そうしていると周りの人の失敗に対してもまあいいかという許容心、許す、これが自己肯定を超えた自他肯定につながっていきます。自他肯定が本当の許すです。その先に本当の周波数変化が待ってますので、ね、その通りでね、自他ともに許してあげてください。
そうですね、自分に厳しい人って他人にも厳しい、他人に寛容な人は自分にも寛容だっていう、つながってるってことですよね。
はい、
はい、そしてクリスタルボールを習いたいと思っています。泉式クリスタルボールと他のクリスタルボールの違いを教えてくださいということなんですが、
はい、
ここ説明すると長くはなるんですが、結局イメージや意識、エネルギー、それを踏まえた上でしっかりとね、使えるようになったクリスタルボールの演奏法を習得するということになります。一言でざっくり言ってしまうとそうなんですが、今度ねワンデーで霊性覚醒、講座というか、ワンデーのワークショップがありますので、もし申し込みいただいたら、そこではね、もっと詳しくクリスタルボールを使ってワークをしますので、ぜひご参加ください。
はい、ぜひね、ご参加ください。泉さん、はい、泉孝子、霊性覚醒ワンデーワークショップという、すごい名前のね、何でもかんでも一遍全部やるっていうことですけどね。
はい、
これはね、本当にめったにない機会ですし、またすごくね、はい、破格なぐらいお値段も安くされてました、
ね。そうですね、ありえないので ね、ぜひ
体験されてみてください。
というか、もう本当面白いと思いますが、すべて使います、はい。そして次の方ですが、最近、アウェイカープログラムの力はすごいなと感じます。嬉しいですね。
ありがとうございます。
はい、そして自分がどうしたいのかをイメージすると天気や体調まで変えて望むことが起きています。お、すごいじゃないですか。
は
い、
天気は意外とね、簡単に変わりますからね。
そうですね、昨年と一昨年に北海道旅行をした時に、出発日に台風が直撃しそうな天気予報だったんですが、楽しい旅行をしているイメージをすると台風はそれてくれました。
はい、その通りですね。
はい、でそういうことがね、たくさん起きてきました。そしてデートの時にもこういうことがあって、何回も起こったので自分でも驚いてます。もっと遠慮なくどんどんイメージしていきますという報告でした。
うん、もう本当にそうなんですよね。
もう実感して何回も再現性があるっていうのはもう身についてきた証拠ですよね。
うん、ですので本当にイメージしたことでいろんな状況を変えられるっていうこと、だから大事なのは何を変えるかじゃなくて何をイメージするかっていうところですね。でその後自動的に意識が次のね、自他実現へと変わってきますのでね、どんどん進めてもらいたいなと思います。
はい、はい、そして次は、共感覚について同じ方ですね、疑問があるので質問します。この能力は生まれつきの能力を言うのでしょうか。 泉先生の文字などに色が見えるっていうのは幼い頃から変わらずあるとおっしゃってました。私は以前から人の感情を読み取ることが多かったのですが、40代になってからその感情はその人よりも親から引き継いでいる感情や過去性、インナーチャイルドの感情だとなんとなく感じています。確かにね、ありますね。このように幼少期からある能力ではなくても共感覚なのでしょうか。また共感覚ワークを続けると能力をコントロールすることができるようになりますか。なるほど、ここすごい重要だなと思うんですけれど、全体的に全般に本当ざっくりだけ言いますと、共感覚っていうのは誰もが持っています。右脳の股間は誰もが持っています。ただ認知したり認識したり自覚したり使える人っていうのはごくごく限られています。自分で持っていても、それを体感していても気がつかずにずっと過ごしている方もいらっしゃいます。そしてコントロールするっていうのはまた別物になりますね。共感覚の私のワークの方ではコントロールということも同時にお伝えしますけど、ここ両輪として大事なところで、感覚を開いてアンテナが高まっただけだと何にでも周波数があって嫌なものを見るとか人に疲れるとか怖いとかいろいろ出てくることがあります。じゃあその時に自分の周波数をしっかり確認して合わせたい、まあ、テレビ番組でいうとたくさんある数ある中で、恋愛ものが見たいのかとかコメディが好きなのかとか、自分でチャンネルを合わせる力っていうのがコントロールなので、この2つを、ちゃんと意識して使えるようになる、そこがポイントになると思います。
そうですね、本当にいろんなね感覚的なもの、自分だけなくてやっぱり親から受け継いでいるものってのは相当ありますんで、
ありますね。
今ふっとなんかいろんな感情湧いてきてるのは全てが自分のものだけではないということですね。だからどういう状況でどういう感情とかね湧いてきた時にそれは本当に自分の出したものなのかっていうことでね、ちゃんと気づけるようになる。そのためにも共感覚が分かってくるとね、目先の目の前のねものに惑わされないで本質をつかむことができますのでね、そのために共感覚っていうのね本来一人一人を持っているので、それを目覚まして使っていくっていうことがとてもアウェイクの近道だと思います。
ありがとうございます。もっと言うとね、感情ってただの反応なんですよね。心の中にあるというか意識の深いところにある観念、それになんかこうそぐわないと思ったら怒りが湧いてきたりとかって、そういうことなので、その部分もね、ちゃんとコントロールできるようになるとすごく人生の、幅がというか豊かでいつも笑っていられるようになると思います。
はい、
そして、面白いですね。質問が思いつかないので計画報告であるって書いてあります。新しい人間関係が広がり始めている。あ、いいですね。そして、よく利用しているお店のしゃぶしゃぶ肉の質が上がっている気がした。家族も同意見。そして、さらにサービスが向上していた。よく、そして、以前より手に入れたかった数冊の本を半額の値段で購入できた。趣味が広がった。こういう報告も来ていますが。
うん、いいですね。うん、いいですね。もう本当にね、楽しいことをどんどんどんどん展開が早くなってきますんで、そして同じ状況でもさらにね、そのグレードが良くなってる。これ実はね、少しずつより快適なパラレルワールドにワープしているってことなんですね。ですね、この状況が感じられていること自体がものすごい成果です。
素晴らしいですね。ぜひどんどん質問じゃなくてこういう経過報告もお願いします。お待ちしてます。
はい、
そして、今月も改めてよろしくお願いします。この方も経過報告、別の方ですけれどもね。以前は頭であれこれ迷って行動しないままのことが多かったのですが、最近は直感でパッと動くようになりました。
あ、いいですね。
はい。他人の意見やネットやテレビの不確かな情報に触れても不安を感じたり、ぶれなくなってきました。
素晴らしい。快能回路ですね。
おそらく自分なりに快能回路ができてきたのだと思いました、
うん、
これからもいろいろワークを楽しみながら自己成長につなげていきたいと思いますということです。
はい、この方ね、もう何ヶ月もね参加されてますけど、もう会うたびごとにすごくいい表情になられてますよね。
そうなんですよね、うん、本当にね最初なんか、うん、こうコンビニで順番待ちで前の人がなんかもたもたしていてもイライラするということが以前にあったと、うん、でも今はイライラしなくなったんですっていう、そういうところからね、
うん、
いろいろ経過報告いただいてますけれども、
ね、素晴らしいですね、うん、
そうですね、このテレビとかのね情報から不安を感じたり、しなくなったっていうのは今の時期本当に大事なことですよね、
うん、
はい、そして次の方はメビウスをやるとき、 イメージする気の回転の速さはゆっくりやったり早くやったり、早くやったりゆっくりから早く、そんな風に、速さを変えることで速さによって効果は変わりますか？そして他のワークでも速さによって、こういった効果は変わりますかということです。
はい、結論から言うと変わります。で、初めのうちはゆっくりじっくりやることによって、そのエネルギーをイメージで動かしていくときの変化にだんだん気づくようになってきます。次に今度はそれが慣れてくると、それをイメージで高速回転、高速化することによって、その違った変化をより増幅して感じ取れるようになります。時間的な変化をもっと早くなります。ですね、これ実はイメージワークのもうその次のステップなんですけど、今はね基本だけをやってますけど、次はイメージしている同じイメージでもその速さを変えていくことによって、より多くのパワーを引き出すという段階になりますので、この方ね独自でやりながらそれに気づかれてきたんだと思いますので、
そうですね、
とっても素晴らしい変化だと思います。
はい、素晴らしいです。そして次の方です。いつもありがとうございます。人間関係、他人のことについてのイメージの仕方について教えてください。
はい、
相手がこういう状態であってほしいと具体的に思い描くと、自分が相手をコントロールしているのではないかと身構えてしまって快能でなくなってしまいます。以前相手に良かれと思ってではありましたが、無理人のようになった、そして助けになれず帰って苦しめた、現在の望まない状態にさせてしまったという後悔が消えません。括弧してですね、相手から責められることはないのですがと書いてあります。
はい、ストップ。そこが重要なとこなんですよね。ね、相手から責められることではないわけです。
ない。大事なのは、けど、自分ではそう思っているというところですね。
大事なのは、相手を変えるようと、良くしてもらおうと思うことは捨てることで、一番大事なのは、その人にとって最高の魂の成長につながることになるということだけを確信して、ワークを勝手にこっちがやるだけで結構です。結果を期待することを一切忘れてしまって、ただ純粋にご縁がある人も最高の魂の気づきとアウェイクが起きているという思いでやることだけで十分です。
そうですね、いろんなその体験が一見こちらから見ると不幸であるとかっていうことも決めつけることではないかもしれませんし、そのことによって、気づき、学び、経験が必要な時もあるということになりますしね。
はい
はい、そして、またワークで嬉しくなった後、全然変わらない現実を見てしまうと、ワークをしていなかった時以上にがっかりして落ち込んでしまう時があります。これさっきの答えのままですね。
うん、
うん、そして今はそういう時にはブレインワークのみで、浮上するよう努めています。おかげさまで少しは切り替えが早くなったように思います。イメージが実現したら嬉しい願望ではなく、実現して当たり前の期待になっていると、期待外れと感じて辛さが増すのかなと思ったりしています。現実が変わるまでのタイムラグ、これを乗り切るためのヒントをいただけますと嬉しいです。
はい、もうヒントはね、ヒントというかもう基本的な絶対的な考え方があって、全てはスパイラルで、もうリクエストしてワークするともう確実にその未来に近づいていってると思ってください。ただスパイラルなので、表面的にねすごく陰と陽があるので、どんどん変化が出てくる陽のスパイラル側もあるし、あるいは日中と夜であるように、それが表面的には分かりにくくて、でも確実に熟成して変わっているサイクルにはまっている時もある。ただこれだけなんですね。でも大事なのは、もうイメージしてリクエストした以上、必ずスパイラル的に進んで、その先のリクエスト方向に向かっている、そこを信頼しているということが一番のコツです。
そうですね、見えても見えなくても現実は動き始めているということですね。
はい、
で次の方ですが、赤のイメージワーク、これカラーブリージングでしょうかね。はい、綺麗な赤はなかなか出てきません。カープのユニフォームや7階に飛ばす、これ野球の試合でしょうね、赤い風船を思い浮かべます。これだと全面赤ではなく、球場の景色や菊池選手と新井さんが抱きついている笑っている笑顔も浮かんできます。私野球は知らないんでわからないんですが、
もう完全なカープファンですね。
この人ですね、でそれはそれで元気の元なのですが、大丈夫ですかということですが、
もう全然大丈夫です。
大丈夫ですね。
もうそれも広島ファンならではだね。はい、その赤っていうものイコールエネルギーですし、私も何を隠そう、うん、広島県出身ですので、子供の頃からずっとやっぱカープは応援してますけれども、うん、もうカープの赤であれば何でも大丈夫なんです。自分にとっての赤、はい、
いいことおっしゃってますもんね、この方。
自分にとっての赤色がどんなイメージを持ってるか、それが大事なので、自分にとっての意味づけを大切にしてもらえば何が起きても大丈夫です。
はい、わかりました。そして質問ではなく感想です。 趣味と関心、意識が目標に対して集中しているためだと思っていますが、出会ったりコラボレーションしたりする方が今までの中からこれ一緒にやれるよねというようなことがどんどん増えてきています。パズルのピースがはまるような感じですって、そんな流れのイメージがどんどん加速しているそうです。すごいですね。
うん、もうこの方スピーディーにね、どんどん動いてますね。
そしてそんな感覚をいろいろ持ちながら、流れが主流から本流にどんどん流れ込んで大きくなっていく予感と確信があります。
うん、
こうやって自分が予想していた以上にはっきりと見えてきたこと、ダイナミックな形が描けること、そういうことに嬉しく思っています。ありがとうございます。という経過報告をいただいてます。
うん、この方はもうすでにね、いわゆるそのご自分自身もですね、人様にとってのいろいろな質問とかそういうものをお答えしている、そういうお仕事をね、かなりの規模でやってらっしゃる方ですけれども、その方がねこのアウェイクのプログラムを受けることによって、本当にもう革新へと変わっていってるってところですね。でそういう方がどんどんどんどん増えてくると、本当に世の中がねもっとみんなダイナミックにハッピーになると思いますし、この大いなる流れ、これをぜひね信頼して続けてもらえたらと思います。
はい、そして次の方ですが、はい、山岡先生、泉先生、スタッフの皆様、人生のシフトアップに効果抜群の講座をありがとうございます。おかげさまで私自身のやりたいことは自他ともにアウェイクすることだったと分かり、住む世界が変わった感覚です。というところで質問が、ね、はい、はい、3つ来ています。1つ目が理解について、すべてはエネルギーでできているのだから、自分のエネルギーを良くすることが好ましいパラレルワールドにジャンプする方法と理解していますが、合っていますか？
はい、合っています。その通りです。すべて自分の心地よさ、それを作ることが大事です。
はい、そして2番目が経済的な不安について、人間関係、仕事、健康についてはメソッドの使い方が分かってきましたが、経済的な不安についてはどのメソッドというかワークっていう意味でしょうね、不安を払拭するのに効果的か教えてください。例えば請求書の支払いがピンチな時の短期的なもの、また今の経済状態では将来に明るい見通しを見るのが難しいといった長期的なもの、このような現状から抜けて豊かさに満ちた人生のパラレルワールドに移行するためにはどれをどう使えばいいのか教えてくださいという方です。
はい、経済に関しては大いなる流れと共にあると思ってください。自分自身の在り方や自分自身の価値観ですね、自分の価値があまり十分にないと思ってると、そのまんま経済状態に響いてきます。なので自分自身をとことんハートのあたりからエネルギーを送って愛してあげること、自分にはすごく価値があって、でその時に大事なのが、自分がこれが好きなんだけど、でもこんなことを誰も興味持ってくれないかもしれないなーんて思わなくて、自分が好きなことっていうのは好きこそものの上手なれって言いますので、それを使ってとっても喜んでいるくれる人が必ずいます。でそのアクションへ向けて、どんどんどんどん直感来たら即行動を繰り返していく、もうこれだけなんですね。ですので自分を信頼すると経済的な豊かさがやってきます。自分が信頼できないまんま、自分が経済的な価値が低いと思っているとその状況が展開する、ただそれだけなんですね。ですので自分自身の感性とか好みっていうものを信頼して、それをとことんやってみるってこと、次にそれは人にも喜んでもらえるように形に変えてみる、この2つですね。そしてあとは動いてみる、これを繰り返すことによって経済的な状況っていうのは変わり始めます。
はい、そして不安っていうものが漠然としていると余計不安になりますのでね、じゃあそうなった時最悪どうなるのかっていうことを見つめてみるっていうのも大事かもしれません。思ったほど、自分が怖い怖いと思ってるほど怖いことではなく、こなしていけるかことかもしれないんですよね。はい、そして3つ目の質問ですが、イメージとの格差について、望む未来のイメージのワーク、感覚、感情も味わえるようになってきたので、イメージするのがどんどん楽しくなっています。一方現状とかけ離れた未来なので、そのための一歩を思いつくこともできずです。私の夢は自分も他者も地球も調和した世界の創造、イメージを現実創造するにはどうしたら良いのでしょうかということです。
はい、ズバリ言いますと、この方の場合は、ゴールを思い浮かべる、イメージワーク、バンドイメージワークではなくて、 その経過とステップ、プロセスを大切にする動画イメージワークをやってみてください。このあたりはね、今回のイメージワークの方で伝えてますけれども、基本的には望むゴールをイメージするでいいんですけれども、そのゴールが漠然としすぎている場合、ズバリ言いますと、この方の場合、自分も他者も地球も調和した世界の創造とありますが、これははっきり言って漠然としすぎているんですね。あなたが生きる人生においてはそれは何を意味しますかっていうことに脅し込まなければいけないということです。ただ言葉的なイメージで世界平和っていうのはとてもいいんですけれども、あなたにとっての最高の自他実現は何か、自他実現のレベルにいい意味で落とし込んでくる。そこを行くためには動画イメージワークということで、次のステップに向かっている自分をまずはイメージしてみてください。
はい、
以上になります。
はい、じゃあこのパートはここまでとさせていただきます。